生成 AI 活用カフェへようこそ。プログラマーのコピーです。このチャンネルでは生成 AI の基礎やビジネスでの活用方法などについてプログラマーの視点からお話しするチャンネルになります。ぜひ最後までゆっくりしていてください。はい、今日はですね、最近勢いがある中国製の AI についてのお話をしようかなと思ってます。あんまりこの番組では中国の AI モデルの話はしてなかったような気はするんですが、ここ最近ですね、ここ最近というか本当1ヶ月ぐらいですね、中国から AI モデル、優秀な AI モデルがいくつか出てまして、結構話題になってますので、その辺を、取り上げてお話ししようかなと思っています。3種類ですね、今日お話しするのは3つのモデルで、1個は GLM5.2 ですね。GLM5.2 で、2つ目はキミ K3、 3つ目がクエン 3.8 です。はい、でどれもが結構ですね、Fable 5とか GPT5.6 といった最新のモデルに近い性能をこう出しているというところで、非常に優秀というので注目されているのが1点と、あともう1点はですね、オープンウェイトモデルということですね。このオープンウェイトっていうのが、まあ、何かと言いますと、ウェイトは要は重み付けみたいなもので、モデルが AI のモデルが学習で獲得したパラメータの数値のことになります。でこの、重みの数値を公開しているのが、オープンウェイトモデルだというものになります。なので、まあ、どうやってこう学習をしてそういう数値になったのかというのはわからないんですが、その結果の数値だけは、公開されているものということですね。まあ、これが公開されていることのメリットとしましては、このモデルをダウンロードして利用することが可能になっているので、例えばそのネット接続をしない環境にダウンロードして、その中で、まあ、ちょっと秘匿情報とかですね、あんまりこう、公開したくないような情報とかも AI モデルにこう食わせて解析とかするっていうのがやりやすかったりとかしますし、あとはその AI モデル使うのにはやっぱりそれなりに今お金がかかるようになってると思うんですけども、使用料として、まあそういったのは、かからない、まあかからないというか、そのサーバー代とか電気料とか、まあそういうのは当然こっちで用意する必要があるんで、そういった料金はかかってしまうんですけれども、モデルの利用料というので意味で言うとかからないで使えるので、まあ、そういった意味でもこう注目を浴びてるというところですね。あとまあ研究的なところ、まあ私 AI の研究とか全くわからないんであれなんですけども、研究的なところで言うと、やっぱりオープンウェイトモデルの方が研究者たちにとってはとても嬉しいと、まあ、それは確かにそうだなというのは思って、まあ、そうした方が後々のこう AI モデルの世の中的な発展に貢献がしているというところになるので、まあ、GPT、チャット GPT とかクロードみたいなクローズドのモデルだと他の会社は何やってるか全くわからないから研究のこうしようがないというところなんですが、オープンウェイトモデルであるとその出してくれたモデルを使って研究をすることができるので、まあ、そういった意味でも AI の発展にこう寄与してるっていうんですかね、そういった意味でも、まあ、嬉しいというところがあります。はい、というところで、そうしましたらもう少し詳しいところですね、 GLM5.2 の方から少し見ていこうと思います。でこちらは、ZAI という、まあ、中国の企業が出したものになってまして、2026年の6月13日にリリースされています。で、 先ほど言ったようにオープンウェイトですね、モデルが公開されていまして、でこちらは、コーディングのモデルとして出されています。なのでプログラミングとかに割と強いモデルですかね。100万トークンコンテキスト、100万トークンは、今オーパスの 4.8 とかそういうものは100万トークン扱えるようになっているので、まあそれを言うのと同じぐらい扱えまして、まあ100万トークンあればまあまあ普通のお仕事では助かるなという感じはあります。で AI モデルの性能を示す要素としてはパラメータ数っていうのが1個あるんですけれども、こちらは7440億、まあ、そう7440億パラメータって言われてもあんまピンとこないんですが、まあ、1兆あるとかなりすごいぐらいな感じには今なってきているので、オープンウェイトのモデルで7440億パラメータとなると、まあまあ普通に使える、仕事で使えるレベルにはなってるかなという気はしてます。一応性能の方もですね、オーパス 4.7 を超える性能を、まあ、一部では出してたりしたりですとか、まあ、これはちょっと若干怪しいんですけども、クロードフェイブル5を、まあ、上回ったみたいな事例もあるということです。まあ、ここの、まあ、これに関しては、何でしょうね。その、まあ、何回かその実験はすると思うんで、その時のたまたま外れた異常値みたいな、外れ値みたいのがクロードフェイブル5を上回ったとか、まあ、そういう感じかなというふうには勝手に捉えています。で、SWE ベンチですね。SWE ベンチ、ベンチマーク。コーディングの AI モデルのコーディングの性能を示すベンチマークで 62.1 で、これが GPT5.5 の 58.6 を上回る、まあ、これ 5.5 なんで今は 5.6 なんです、まあ、1個前のモデルではあるんですけれども、とはいえ、1個前の GPT5.5 でも十分仕事では使えるレベルなので、問題なく使えるものになってるかなという気はしますね。で、8月にその今、GLLM が 5.2 なんですけど、 5.5 が出るかもみたいなのがあったりするので、結構この辺動きが早いなという感じがします。で、まあ、ちょっとですね、パラメータ数が他のそのオーパスとかあの辺と比べて多分おそらく少ないので、推論速度が遅いというのがあったりするので、その辺が若干弱点かなというところがあります。なので、まあ、自動でこう動かして勝手にアウトプットがいつの間にか出てるみたいな、そういう感じの使い方であればいいんですけれども、日常的にこう対話的に使おうとするとちょっとストレスがかかるかなみたいな、そんな感じかなと思ってます。はい。で、続きまして、キミK3 ですね。キミK3 は、ムーンショット AI という、まあ、こちらも中国の企業で、作られたモデルになります。このムーンショット AI って、すごい、名前が個人的にすごい好きで、いい名前だなっていうふうに思ってますね。ムーンショットは、アポロ計画、まあ月に人類が着陸したっていう、アポロ計画の時に、まあ、そういう、なんでしょうね、困難な、人類にとって、困難な難題とかをこう解決していくみたいなプロジェクトのことを、まあ、ムーンショットみたいなことを言うんですけども、それが社名になっているということですね。で、モデルのリリースは2026年7月16日にリリースされまして、でこちらもクロードオーパス 4.8 とほぼ同等ですとか、まあ、フェーブル5に匹敵するとか、まあ、そういったのが触れ込みで出ております。で、今はオープンウェイトではないんですが、7月27日以降にオープンウェイトになるという話らしいですね。なので、まあ、ちょっとこの放送が出る頃にちょうどなってんのかなぐらいな気はしています。はい。でですね、このムーンショット AI の創業者の方ですね、この方が、 なんかめちゃくちゃすごい方らしくて、私はあまり知らなかったんですけれども、ヤン・ジーリンというさんと、ヤン・ジーリンさんで、めちゃくちゃ若い、34歳、なんと、めちゃくちゃ若い方で、まず、カーネギーメロン大学を博士号を取得してまして、その後、その、まあ、AI の研究とかするんですけれども、世界的な AI の研究の権威であるルスラン・サラフトディノフ氏という、まあ、そういった方がいまして、この方から、この方に、こう、なんか弟子入りして、AI の研究をしてたんですけれども、まあ、その、サラフトディノフ氏が、飛び抜けて優秀な天才だと、このヤン・ジーリンが。まあ、そういったことを言わせるぐらいにすごい方だったということらしく、まあ、英国、その米国、その就職するときとかですね、アメリカの巨大テック企業、まあ、メタとか、そういった、Google もかな、まあ、そういう巨大テック企業から、まあ、いろんなオファーがあったらしいんですが、そういったのは全部蹴って、このムーンショット AI を創業したということになります。で、創業もですね、これ最近なんですよね。2023年の3月に創業しているので、かなり最近創業してまして、いやー、なんか、相当すごいみたいです、この方は。で、パラメーター数ですね、もうちょっと話が、またモデルの話に戻るんですが、キミ K3 のパラメーター数は 2.8 兆。もう、いよいよよくわからない数。2.8 兆パラメーター。さっきのが7440億という話だったんで、まあ、倍以上、3倍、まあ、そんぐらい、いってるぐらいですね。2.8 兆パラメーターのモデルとなってまして、かなり、優秀なモデルということになってます。ちょっとまだ自分使えてないんで、あれなんですけども、かなり気にもなっていますね。一個ですね、ただ問題がちょっとありまして、上流問題というのがあります。これはですね、アメリカの、まあ、上流というのは、そもそもその高性能なモデルの出力を教材として、まあ、モデルの訓練をする手法、その高性能なモデルが出した出力結果をもとに、自分が作っているモデルのこう訓練に使うみたいな、そんな手法なんですが、まあ、これを使うことによって本来かかる時間とかその学習のコストとかを大幅にカットすることができるので、まあ、普通に使われている手法みたいなんですが、この高性能な AI モデルと出力として使ったのが、クロードフェイブル5とか、そういったものの出力結果を使っているというらしいのが分かり、こう、今、ちょっとアメリカとバチバチ、なんで勝手に使ってるんだ、みたいな感じで、まあ、言われてる状況ですね。まあ、とはいえ、この上流、まあ、どのくらい、そうですね、この辺の問題のこう感覚があんまりわからないんですけども、まあ、多かれ少なかれ、なんかやってそうな気はしますよね、他のところも。一応ね、アンソロピックが確か禁止してるっていうお話だったかな。まあ、なので、まあ、よくはないことなんですけども、まあ、そんな国レベルで、これ問題だというぐらいのレベル感なのかどうかで言うと、ちょっと分かんないなという感じはしています。まあそんな感じでいろんな注目を浴びてるキミ K3 ですね。で、最後ですね。最後はクエン 3.8 です。こちらは、アリババ、が、開発したモデルでして、2026年の7月19日、キミ K3 のなんと3日後にリリースされております。で、こちらは、クエン 3.8 の MAX プレビューという形で、まあ、一応プレビュー版ですかね、お試し版として今公開してまして、近日中にオープンモデル化を予告しているということになってます。で、こちらもパラメータ数が 2.4 兆パラメーターで、まあ、先ほどのキミ K3 とほぼほぼ匹敵する ぐらいのパラメータ数、かなり優秀だなという感じはしておりますが、ベンチマークはなんか未発表らしくて、まあ、未発表なんですが、クエンの中の人曰くクロードフェイブル5に次ぐ性能だということを言っております。なんかあれなんですよね、ミトスとかフェイブル、ミトスがあのなんかすごいってアンソルピックで言いまくったせいというかおかげなのか、あれが宣伝文句みたいに使われるようになってるなという感じはしますね。ミトス級みたいなのが、いろんなモデルを出すたんびにこいつはミトスよりすごいとかミトス級だみたいなのをいろんなところで言い始めてる、そんな感じがします。まあ、とはいえこれもオープンモデルでかなり優秀なモデルになるという感じですね。ということで、3つ GLM5.2 キメ K3 クエン 3.8 というところでして、最近はやっぱり AI コストをかなり意識するようになってきてるかなというふうに思ってます。AI を現場で、いろんな仕事の現場で使うように、まあ、まずは一旦とにかく使ってみようと、一回使ってみようというので、ガンガン使ってたけど、この費用対効果みたいなのを、まあ、徐々に意識し始めないといけないフェーズになってきてて、まあ、そういうこともあるので、こうしたオープンウェイトモデルっていうのはかなりいい選択肢になるんじゃないかなという気はしてますね。その中国製 AI っていうところで、ちょっと不安だなみたいなところは結構あると思うんですよ。なんとなく変な情報を抜き取られるんじゃないかみたいな、そういうのが結構あると思うんですけども、その自分のサーバーにダウンロードして使うことができるので、まあ、それをやりさえすれば情報が抜き取られるってことはないので、まあ、そういう使い方をしたらまあいいんじゃないかなという気はしてますね。まあ、ちょっと結構なんか最近面白いなと思うのは、アメリカはそのチャット GPT にしてもクロードにしてもクローズドの AI モデルを作ってまして、オープンじゃないんですが、中国は、まあ、今回のようにこう比較的オープンモデルを作ってるんですよね。でアメリカの方はさらにその、クロードフェイブル5のリリースとかの時にもあったんですけども、その政府が割とその AI モデルの公開をちょっと制限かけたりとか、そういったのをしている動きがあるので、なんかこうイメージが逆だなってちょっと思ってるんですよね。中国の方がクローズドでそういう公開とかに制限かけそうなイメージなんですけども、そうではなくてアメリカの方がクローズドでそのモデルの公開にこう口出ししたりとか、そういったものをしてるっていうのがちょっとなんか面白いなというか興味深いところだなと思ったりしました。まあ、アメリカはちょっと今だいぶ特殊な状況なんで、なんかそういったのもあるかなとは思うんですが、そんな感じですかね。はい。ということで、今日は中国製の AI モデルの勢いがすごいということで、3つのモデルのご紹介をいたしました。はい。あ、でですね、何でしたっけ、お問い合わせフォーム、お問い合わせというかその質問とか感想とかそういったのを投稿できるフォーム用意しておりますので、概要欄にリンク貼っておきます。こちらぜひもう何でもいいんで、内容感想でもいいですし、その内容の質問でもいいですし、まあ昨日食べたご飯が美味しかったでも何でもいいので、ぜひ送ってください。はい、どっかのタイミングで番組内では取り上げようとは思っております。はい、では、ここまでお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回もよろしくお願いします。さよなら。